3ページから7ページ。特集、市長新春対談、第17弾。ミシュラン二つ星シェフが語る、食を通じた故郷の可能性。十日町市長、関口義文。株式会社マテリエス、レストランリューズ、代表取締役、飯塚隆太。十日町市に魅力を感じ、応援してくれる人と関口市長が対談する恒例企画。これまで16回にわたり、外からの視点で見た十日町市の魅力や、今後の可能性を市民の皆さんに紹介してきました。今回のお相手は、ミシュランガイド東京で14年連続二つ星を獲得している、東京六本木のレストランリューズオーナーシェフを務める、飯塚隆太さんです。飯塚さんは十日町市の出身で、故郷での思い出や自身の歩みを振り返りながら、料理人ならではの視点から十日町市の食が持つ魅力や故郷の可能性について語っていただきました。文中継省略。写真、対談場所、写真提供、レストランリューズ。対談写真、山田努、サンタクリエイト、撮影。写真の説明。レストランリューズの店内、丸テーブルに向かい合って座り対談している関口市長と飯塚さん。飯塚さんは白い調理服を着ている。写真終わり。飯塚隆太さん。1968年、十日町市三幸町生まれ。1987年、県立十日町高校を卒業。1988年、辻学園日本調理技術専門学校を卒業後、数々の有名国内ホテルでの勤務を経て、1994年、フレンチの巨匠、ジョエル・ロブション氏プロデュースの、タイユ版ロブション部門シェフに就任。その後、本場フランスへ渡り、ミシュラン星付きレストランなどで修行を経て帰国。2004年、ラターブル・ドゥ・ジョエル・ロブション。2005年、六本木・ラトリエ・ドゥ・ジョエル・ロブションのシェフを歴任。2010年、株式会社マテリエスを設立し、2011年、レストラン・リューズをオープン。レストラン・リューズ。リューズはアルファベット大文字 R。小文字 YUZU。 四季を目で旬を感じ、素材を慈しむ。生産者の思いをつなぎ、日本人だからこそ生み出せる繊細なフランス料理を、心地よい空間とサービスとともに。季節の素材が最も華やぐ旬を捉え、一つ一つの素材と真摯に向き合いながら、丁寧に仕立てた料理をご提供いたします。喧騒から離れ、ゆっくりと食事を楽しむ時間。そのひとときが、お客様それぞれの思いや記憶と結びつき、心に残る体験となりますように。時計の針を紡ぐ龍図、龍の頭のように、お客様の大切な時間をそっと刻んでいく場所でありたいと願って、店名を龍図、アルファベット大文字 R、小文字YUZU と名付けました。幸福なひとときをリューズでお過ごしいただけましたら幸いです。幸福の幸は口、福は福の神の福。所在地、東京都港区六本木 4-2-35、ボルト六本木デュアルズ、地下1階。ウェブサイト、https://restaurant-ryuzu.com。 写真、内観。写真の説明。レストランリューズの客席を中心とした店内の様子です。写真終わり。14年連続ミシュラン二つ星の奇跡。市長、本日はありがとうございます。飯塚、こちらこそどうぞよろしくお願いします。市長、 十日町市にとって雪国の豊かな大地が育む食は大きな魅力の一つです。その十日町市から羽ばたき、東京六本木でミシュラン二つ星を長きにわたり獲得し続けている飯塚さんから、これまでの道のりや故郷への思いなどをお聞きしたいと思います。お店はオープンされて何年になりますか？飯塚、おかげさまで今年の2月1日で15周年を迎えます。市長、おめでとうございます。美食の店が集まるこの場所で長くお店を続けられること自体が本当にすごいことです。そしてミシュラン二つ星を14年連続で獲得されているという事実は、飯塚さんの料理と経営手腕がトップクラスであることの何よりの証明ですし、十日町市民として誇らしいです。きっと数えきれないほどのご苦労があったことでしょう。飯塚、ありがとうございます。振り返れば紆余曲折の連続ですね。2011年2月1日にオープンし、間もなくして3月11日に東日本大震災が発生しました。それから半年間は本当に客足が遠のいてしまいました。お店を建てる時の借り入れや食材費、人件費などを払わなければいけない一方で、売り上げが立たない、お金の工面には本当に頭を抱えました。市長、これからという時に大変でしたね。飯塚、そしてその10年後には新型コロナウイルスの流行です。私も苦渋の決断として、1ヶ月半お店を閉めた時期もありました。もちろん災害だけではなく、なかなか一筋縄ではいかないなと思うことが何度もありましたが、それでも今日まで続けてこられたのは、運よく出会えた皆さんからの支援や、一緒に困難に立ち向かってくれたスタッフたちのおかげです。写真、写真の説明。椅子に座り、右手を顎の下に当てながら笑顔で話をしている飯塚さんを横から写している。写真終わり。料理人への目覚め。原点は幼少期の思い出。市長、飯塚さんが十日町市で過ごされた学生時代、その頃は将来についてどのように考えていましたか？飯塚、高校1年生の時には、料理人になろうと決めていましたよ。市長、ずいぶん早く志が定まっていたんですね。何か決定的なきっかけがあったのですか？飯塚、まず一つには子供の頃から料理を作るのが好きだったというのがあります。あとは少し話がそれますが、私は十日町高校にギリギリで入学できたのですが、入学早々勉強が苦痛で苦痛で、かっこ笑い、かっこ閉じ。唯一楽しく勉強できたのは英語くらいで、大学などへの進学は頭にありませんでした。市長、それは正直なお話ですね。かっこ笑い、かっこ閉じ。飯塚、そんな中、高校1年生の夏休みに知人から、男は手に職をつけた方がいいぞ。何かやりたいことはないのか、と声をかけていただいて、そこで料理だったら、と思い、高校卒業後は調理師専門学校に進学することを決めました。迷いは一切なかったです。市長、それは良い導きがあったのですね。専門学校に入学されてからは、すぐにフランス料理の世界に進もうと決めていたのですか？飯塚、いえ、そんなことはなくて、入学するまでは将来的にステーキハウスなどのお店でも持てたらいいなというかなり漠然とした夢を抱いていましたね。市長、ステーキハウスですか。今のレストランとは方向性が違いますね。そこからどうしてフレンチの世界に？飯塚、実は私の母親が乳製品が一切食べられず、子供の頃食卓に上がるのは和食が中心でした。でも、おばが時々グラタンなどの洋食を作って持ってきてくれることがあったんです。市長、我々が子供の頃、洋食は今以上にご馳走というイメージがありましたよね。飯塚、それがものすごく嬉しくて 特別に感じられたんです。心のどこかに養殖に対する強い憧れがずっとあったのでしょうね。市長、その養殖への純粋な喜びと憧れが二つ星シェフを育てた原点なんですね。飯塚、そうかもしれません。そして専門学校でフランス料理を学び始めたらもう面白くて、これだとのめり込んでいきました。気がついたら自然と今のフレンチの世界に深く足を踏み入れていったという感覚です。写真3枚。1、写真の説明。対談中の飯塚さん、椅子に座り、両肘から先を体の前に伸ばし、手を広げて何かを話している。写真の下には、フランス料理を学び始めたらもう面白くて、これだとのめり込んでいきました、飯塚と書かれている。2、写真の説明。料理を皿に盛り付けている飯塚さん、上半身をテーブルの上の皿に近づけ、右手を伸ばし皿と料理を見ている。近くにはスタッフもいて、同じく皿と料理を見ている。3、写真の説明。対談中の関口市長、スーツ姿の上半身が写っている。写真の上には、幼少期の養殖への純粋な喜びと憧れが二つ星飯塚シェフを育てた原点なんですね、市長と書かれている。写真終わり。フレンチの巨匠ジョエル・ロブションとの出会い。市長、専門学校卒業後はすぐに本場フランスへ修行に行かれたのですか。飯塚、いえ、最初の就職先は国内のホテルでした。そこはフランス料理というよりもピラフなどの西洋料理が中心でしたね。もちろん一生懸命修行しましたが、どうも自分が本当にやりたいこととは違うなと納得いかない自分がいました。市長、心の中にもっと深く追求したいという渇望があったのですね。飯塚、今もそうですが、やはり料理人はお店を転々として技術を盗んでいくのがセオリーで、私たちの仕事はとにかく技術と知識が求められます。そしてある程度年齢を重ねていかないと地位や給料が上がらない、すぐに稼げる仕事ではないというのが当たり前です。私も薄給ながらも有名店などに食べに行ったり、料理本を買い漁ったりする研究の毎日で、常にお金はありませんでしたね。でもそれもすべて夢を叶えるための自己投資でした。市長、お聞きしていて夢への確固たる信念が今の飯塚さんを作り出したのがよくわかります。その後フランス料理界の巨匠ジョエル・ロブション氏の下で修行され、愛弟子だったとお聞きしました。飯塚、はい。1994年恵比寿にタイユ版ロブションがオープンすると聞き、すぐにスタッフに応募したところ、幸運にも採用され、オープニングスタッフとして働きました。市長、当時の若き飯塚さんにとって神様のような存在であるロブション氏と共に働けたことは、この上なく幸せなことだったのではないですか。飯塚、そうですね。ロブション氏は料理に対して絶対に妥協を許さず、とても厳しかったですが、不満もストレスも全くなかったです。フランス料理を突き詰めたい私にとって、当時現役だったロブション氏と一緒にキッチンに立てることは最高の環境でしたね。市長、最高の師から最高の技術とおもてなしを学ばれたのですね。飯塚、その後いつかは本場へ行きたいという思いがあったので、フランスに渡って2年間修行を積み、日本に戻ってきました。帰国後は料理学校の先生なども経験しましたよ。市長、学校の先生ですか。本当にいろいろな場所で経験を積まれましたね。とても興味深い経歴です。飯塚、かなり複雑ですよね。そしてお店を開くための技術磨きと資金を貯めるために悶々としながらアルバイト生活をしていた時に、六本木ヒルズにラトリエ・ドゥ・ジョエル・ロプションがオープンし、人手不足から誘われて復帰し、 シェフのポジションを務めました。そしてちょうどその頃に日本で初めてミシュランガイドが発売されたのです。パリにある系列店は一つ星しか取れていなかったため、日本では絶対に二つ星は取れないと言われていましたが、幸いにも私たちは二つ星を獲得することができました。市長、その二つ星獲得には飯塚さんのシェフとしての手腕が大きく関係しているのではないでしょうか。飯塚、私の腕というよりもやはりチーム力ですね。ロプション氏も東京のラトリエが二つ星を取れたことはとても喜ばしいことだと自伝の後書きに書いてくださいました。市長、やはり料理人にとってミシュランの星は特別なものですか。飯塚、お客様が良いお店を探すときの分かりやすい指標になりますからね。もちろんミシュランのために仕事をしているわけではありませんが、料理の味はもちろん、スタッフによるおもてなしなど日々のサービス全体が評価されるわけですので非常に嬉しいです。ただそこに一喜一憂してはいられないなとも思っています。ジョエル・ロブション、1945年から2018年、世紀のシェフと呼ばれ、ミシュランガイドで世界最多となる星を獲得したフレンチの巨匠。1994年にオープンした東京恵比寿のタイユ版ロブションは、当時の日本の美食界に大きな影響を与えた。写真、ジョエル・ロブション氏と飯塚シェフ。写真の説明、厨房で料理服姿のジョエル・ロブション氏と飯塚シェフが二人並び、笑顔で写っている。ロブション氏は右腕を飯塚さんの体に回し、右肩の上に右手を乗せている。写真終わり。故郷の食材が生むリューズの味。市長、こうして東京でフランス料理の第一線で活躍されているわけですが、故郷への思いなどは料理の中にどのように息づいていますか。飯塚、全国には素晴らしい生産者がたくさんいますが、料理人はいざ食材を選ぶとなると、やはり何もつながりがないところよりも自分の生まれ育った土地のものを使いたいものです。例えば、十日町のブランド豚であるつまりポークはメニューの定番です。市長、そうですか。十日町市民として嬉しいですね。やっぱり味がいいですか？飯塚、間違いないですね。その他にも、春先には雪下人参や山菜、アスパラガスなどもメニューに使用しています。やはり、雪国の豊かな自然が育んだ食材は味がすごくいいです。市長、十日町市ではたくさんの生産者の皆さんが丹精を込めて頑張ってくれていますので、こういった形で最高級のレストランで味わっていただけるのは嬉しい限りです。飯塚、これはないものねだりなのですが、やはり十日町に帰ったりすると、その時々に畑で採りたての最も新鮮な食材をそのまま調理してお客様に提供できたらいいなと、そんなことは思いますね。取れたては味が格別ですから。市長、まさにファームトゥーテーブルということですね。やはりリューズのお客様も取れたての価値などを強く求められていると感じますか？飯塚、そうですね。特に東京のような都市部では、生産者の顔が見える鮮度の高いものに対する価値がとても高まっています。市長、都会育ちで里山を訪れたことがない人、山菜を一度も見たことがない人、そして海外からの観光客など、様々なお客様がいらっしゃるかと思いますが、十日町の山菜の反応はいかがですか？飯塚、山菜は珍しいようで、とても興味を持って喜んで食べてくれますよ。特に十日町の山菜は雪の影響で採れるのが遅いので、都内の他のレストランと比べると山菜の提供時期が少しずれますが、リューズの山菜の旬は雪国の特性により今なのですと思って自信を持って提供しています。雪深い土地ならではの食材の魅力や生産者の熱い思い、そして独自の食文化を こうして離れた場所にいても、料理を通じてこれからも広めていきたいです。写真。十日町市の山菜を使用した一皿。写真の説明。様々な野菜の中に山菜が見える。写真終わり。上質な宿が開く新たな観光振興。市長、東京と地方の格差がさらに厳しくなっている現状がありますが、飯塚さん自身は故郷である十日町市についてどのように見て感じられていますか？飯塚、半年に一回程度は帰省していますが、子供の頃と比べて本町通りのお店が減ってしまったという印象はありますね。やはり寂しいです。ただ、観光振興という面で一つ感じるのが、市街地にいわゆる上質な宿があれば、もっと地域が盛り上がるのではないかなと思います。市長、上質な宿ですか？飯塚、私の店にお越しいただくお客様の中でも、第一の芸術祭をきっかけに、十日町を訪れたことがある人がいるのですが、皆さん、泊まる場所がないということを口にされていました。アートを鑑賞し、十日町の夜をゆっくり楽しみたいと思っても、そのまま近隣の湯沢町や南魚沼市に宿泊する人が多いようです。せっかく足を運んでくれても、消費が市外に流れてしまうのは非常にもったいないなと思います。市長、十日町にも評判の良い旅館やリゾート、温泉などがありますが、飯塚さんのイメージする上質な宿とは、具体的にどのようなものですか？飯塚、料金が高くて決して手頃ではなくても、宿泊者が心から満足するサービスや温泉、そして十日町ならではの食事を楽しみ、ホスピタリティにあふれるサービスを受けられる宿というのがイメージです。市長、その場所でしか感じられない体験を提供できる宿ということですね。飯塚、もちろん市内全域で見れば素敵な旅館やホテルはありますが、特に市街地にそのような宿があれば、首都圏からの観光客の利便性が高まると思います。観光において宿は重要な要素ですし、せっかくだからいい宿に泊まろうというときに、市街地から離れてしまうと選択肢に入りにくいです。例えば、他の地域で有名な旅館などが市内に進出してきてくれて、私が料理のプロデュースなどの面でご協力できればなと考えたこともあります。市長、それはいいですね。きっと飯塚さんのお名前で十日町市に足を運ぶお客様もいらっしゃると思いますし、新たな人の流れが生まれそうです。飯塚、そんなに甘くはないと思いますが、そういった形で十日町市の観光振興に関われたら私も嬉しいです。レトルトカレーに込めた願い、故郷への思いを様々な形に。市長、今年の十日町雪祭りでは、飯塚さん監修のカレーを屋台でいただけると伺いました。楽しみです。飯塚、市民の皆さん、そして雪祭りにお越しいただいた皆さんに喜んでいただけたら嬉しいです。すでに販売しているレトルトカレーをベースに、つまりポークを使用したハンバーグを添えて提供させていただく予定です。実は、カレーは店のメニューにはありませんが、このレトルトカレーを作るきっかけは、過去の災害の経験にあります。2004年の中越地震発生時、私は六本木ロブションのシェフに就任したばかりで動けず、故郷のために何もできませんでした。そして、リューズをオープンして間もなく、東日本大震災が発生し、その時もお金もない、何もできないという状況の中、メーカーからレトルトカレーを作りませんかと声をかけていただきました。パウチで2年間保存できるので、もし災害があった時にすぐに支援物資として送れるという思いで作ったものです。シェフとしてのキャリアを積んできた中で、これからはこのような形でも社会貢献をしていきたいと思っています。市長、料理人としてこれからますます注目が高まるでしょうし、引き続き応援しています。飯塚、ありがとうございます。 私も厨房に立つのはあと10年かなと考えています。ただ、厨房を退いたとしても、何かしらの形で故郷である十日町市に関わっていきたいと思っています。市長、そのようなお言葉は大変嬉しいですし、私たちにとって大きな力になります。ぜひその時には、十日町市でレストランをオープンしていただきたいですね。飯塚シェフの今後のますますのご活躍を楽しみにしています。本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。写真3枚。1、写真の説明。カウンター席に座って対談している関口市長と飯塚さん。二人の後ろにはワインが格納されている棚とグラスが格納されている棚が壁一面に設置されている。写真の横には、厨房を退いたとしても、故郷に関わっていきたいですね、飯塚と書かれている。2、飯塚シェフ監修のレトルトカレー。写真の説明。レトルトカレーのパッケージに、果物で煮込んだビーフカレーと書かれている。3、写真の説明。関口市長と飯塚さんが立って横に並び、レストランリューズと書かれた壁の前で握手をしている。写真の横には、十日町の産品を最高級のレストランで味わっていただけるのは嬉しい限りです。市長と書かれている。写真終わり。